ヨハネの手紙の1、第5章の13節から17節。神の子の名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。心理学者のダイヤという人が、成功者になった人の共通性という、そういう論文を書いておられまして、その中の一つ、いろんなことがいっぱい書いてあるんですけど、その中の一つにですね、人間というのは願望を持った瞬間から頭が、いやまた肉体が自動的にですね、作動するという、そういうことが書いてありまして、もう自分が何かこれが欲しいとかですね、こうしたいとかと思った瞬間にですね、実はもう人間は動くんだとですね、それを止めているのは自分自身の欲望とか、なんかそういうものだと。そういう読みながらですね、つぶやくとやっぱりいいんですよね。つぶやいた瞬間にもだから人間は次に多分一歩進んでるという、そういうことなんだろうと思いながら、それを昨日ですね、見ながらですね、こういうことなんだなと思って、自分で納得したんですね。ただその後にですね、ダイヤという人が何て書いてあるかっていうと、しかし何を願うかは重要なことです。だから悪いことを思えば悪い方にですね、一歩出ることになるし、とっても良いことをですね、考えればそうなるし、健康のことを願えば健康に向かって自分の体がそういうふうに動き出すのだと。だから一番大切なものは何を願うかということ、その何を願うかっていうことをじっと考えてないとですね、やっぱり大変なことになるし、死に至る罪になっていきますよという、そういうことが書いてあって、確かにそうだなというふうに思っています。ヨハネの手紙の中で願うことについて今日は教えています。何を願えばよいか、神の御心にかなうことを願いなさいと、聖書はそういうふうに言うのです。神の御心に、かなう。ですから本来私たちが願わなければいけないのは、これは神様の御心にかなっているかどうか、それを考えて、それを願うことではないかろうかと思います。自分が生きているこの社会の中で、何が神様の御心であるか、それを自分で考えて祈り願うこと、そのことがですね、私たちをこの、神様の道へと導いていくのだというふうに思うのです。そう思うと自分中心っていうのが願いの妨げになるっていうのはやっぱよくわかるなというふうにも思うのです。広島にいた時のことなんですけども、ある一人の女性が訪ねて来られましてですね、教会にお願い事があるって言って来られたんですね。で、手にはですね、数枚の写真と新聞の記事がありましてですね、それは何の願いだったかというと、モニュメントを教会に設置してほしいという、そういうですね、願い事だったんです。で、それはですね、被爆者が描いた原爆の絵を街角に返す会という会がありまして、で、その場面の状況をですね、多分絵にいろんな人が絵に描いてる、それを多分大塚製薬の大塚美術館に持って行ったら当番にしてくれるのかな。だから永久的にその色が褪せない絵になって、それをその街角に、その場面の場面のところに返していくという、そういうモニュメントだったんですね。で、そういうふうにですね、お願いに来られたんですね。で、そのモニュメントの中には、その当番と被爆したその電車の石っていうんですかね、そういうのがあって、モニュメントが芸術家がモニュメントを作ってるんですね。 で、まあ、あるところに設置したんですね、まあ、隣のマンションに設置したんですけど、マンションの住民からえらい抗議があって、どけろと言われたと。で、今困ってるんだという話をしてこられたんですね。で、なんで、じゃあなんでそのマンションの住民の人たちはこれを置くことを反対してるんですかって、その邪魔になるからですかとかっていろいろ聞いたらですね、理由がですね、一つ一番多かったのは気持ちが悪い、子供たちが気味悪がるですね、そして今更もう原爆のことをこれ以上置く必要ないじゃないかと、まあ、そういうふうなですね、反対にあって撤去せざるを得なくなったと。そうするとですね、でもそれはそこの絵だから、鶴見橋の絵ですからですね、教会に置いてくれないかっていうふうにですね言われまして、で、まあ、教会はですね、別にどうぞって言ってですね、はい、置きましょうって言って置いたんですね。まあ、気味悪がらといえばそうですね、黒焦げの子どもたち の絵がいっぱい描いてあるんですね。で、まあ、そこの、その横にはですね、有名な松鶴先生がですね、広島の顔、夏になると子どもたちは裸が好きだけど着物を脱がせてはいけない、丸焦げの幼児がよみがえってくるっていう、その詩が書いてあるので、まあ、気味悪いといえば気味悪いかもしれませんけど、しかしそういう時代があったのだというですね、それはやっぱり直視しなきゃいけないだろうなと思って教会に置きましたですね。まあ、願い事ですね、やっぱり難しいですね。良かれと思って願ってもですね、人々からですねダメだっていうこともあるしですね、でも最終的には神様の御心は何か、多分神様がここに置きなさいって言って教会にですね頼んでこられたんだろうなと思います。まあ、ヨハネは神様の御心にかなうことを願うなら神様は必ず聞き入れてくださると教えてくださっています。まあ、これは確信して良い言葉と思います。その願いを持った瞬間から私たちは自動的に神様に導かれて、そして動き始めている。まあ、願ったことはすでに叶えられたと信じなさいと聖書は教えていますので、私たちが願うこと、それが御心にかなったことは必ず実現する、そういう大きな恵みを私たちはいただいているなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、あなたは願うことはすべて叶えられたと信じなさいと教えてくださっています。どうか私たちは御心にかなうことを、あなたの御心にかなうことを願うことができるように、どうか導いてください。この教会の宣教のために、私たちが御心を願うことができるように、一人一人のうちに祈りを置いてください。今週も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守り導いてください。病床にある方々、悩みに直面している方々には、どうかイエス様が共にいて福音の言葉を与え、そして癒し、守り、導いてください。この教会がどうかパイプオルガンを願うとき、そのことが主の御心にかなう、そう信じてその道を歩むことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。